今日の礼拝は11月の第5週の日曜日。第5週というのは教会学校の子どもたちも初めから終わりまでこの礼拝に一緒にお付き合いしていただく、そういう礼拝でございます。ですから私のお話しするメッセージも子どもたちにも語りかけていきたいと思います。さて、大降雪を迎えました。まあ大降雪というとなんだか12月になってからのような気がしますけど、今年の場合は11月が第5週まである関係で、今日の第11月からそれが始まりました。アドベントというカタカナの言葉の方がしっくりくるかもしれません。多分教会学校の皆さんももうアドベントという言葉は、いろんなところで何度か聞いているんじゃないかなと思います。普通だと学校に行っている時だと1年はいつから始まりますか？1月1日。あ、そうだよね、学校が始まるのは1月の5日、もうちょっと第2週ぐらいからかな。1年の一番最初の日は1月の1日元旦ですよね。これは1月1日1日っていつの年も決まってます。でもアドベントの最初の日曜日はそうではないんです。去年は確か12月だったと思う。でも今年はその日が11月になったんですね。暦が動くんです。アドベントのカレンダーは動いてしまうけど、だから来年のアドベントの最初の日曜日はいつかなって考えてみてもわからない。それは皆さんには大人の人たちもそうなんですけど、分かりません。調べないと分かんない。でもね、このアドベントの最初の日曜日に耳にする聖書の言葉は同じです。今皆さんと一緒に聞いたイエス様がエルサレムという町に入ってくるとき、どんな風にして入ってきたんだっけ、どんな風にして入ってきたんだっけ。ロバに乗ってだったね。皆さん覚えてますか。ロバに乗って、ロバにまたがったイエス様がエルサレムに入ってきた。いつもここが読まれるんです。どうしてかなって、どうでしょうか。大人の皆さんも子供たちも考えたことがあるでしょうか。それを今日ちょっとお話をしていければなと思っておりますけど、イエス様がですねエルサレムに入ってきた時に人々が大騒ぎをしました。声を上げて喜びました。どういう声を上げたんでしたっけ。ホサナ、聞いたことあるよね、ホサナという言葉ね。ホサナっていう言葉はどういう意味があるかというと、神様助けてください、神様救ってくださいっていう意味なんですけど、この言葉を人々が一斉に喜んで叫んだって聖書に書いてあります。声に出しただけじゃなかったですよね。教会学校の皆さんも多分わかると思うけど、その時人々はどうしたんでしたっけ。今書いてあったところなんだけど、道に自分が着ていた服を脱いでそれを道に敷いた。そしてイエス様がまたがろうとしているロバの上に自分の服をかけた。まちまちから枝を持ってきて、葉っぱのついた枝を持ってきてそれを道に敷いた。そんな風にしてエルサレムの町の人々はイエス様がやってきたことを心から喜んだんであります。それは人々がイエス様にすっごく期待をしていたからです。 イエス様がやってきてくれることを心から楽しみにしてたから、そんな風にして喜びを皆さんが表したんですね。イエス様、私たちを救ってください。あなたは私たちを救ってくださるお方です。あなたは私たちにとって本当の王様でいらっしゃいます。イエス様を王様に見立てたんですね。王様がエルサレムにやってきてくださった、そんな願いを込めて服をかけ、ホサナホサナと喜びの歌声を彼らは上げたのであります。王様イエス様のエルサレムにやってきたことを心から喜んだんであります。救い主がやってきたのです。私たちの住むこの地上に神様は救い主を使わせてくださったのであります。この期待、この希望、この喜びを、主のご降誕を待ち望む私たち一人一人も共に分かち合いたいのです。ロバにまたがってエルサレムにやってきた時、イエス様は本当はこの後何が起こるのか皆さん想像できるでしょうか。本当はですね、この後にイエス様は逮捕されるんです。逮捕されて鞭に打たれて、やがてその後ゾン十字架にかけられてしまうんです。十字架にかけられる、これちょっと前の出来事なんですよ。実はイエス様がロバにまたがってエルサレムに入場するっていうのはですね、だから死への道のり、まあ、そんな風に言うこともできるような出来事なんです。そう思うと、どうしてそんなことを喜べるんだろうか、どうしてそれが対抗説のところに、アドベントの福音書になるんだろうか、まあ、そんな風に思えてくるわけであります。でも私たちはその後にイエス様に何が起こったのかを知っている私たちであります。ビアドロローサ、悲しみの道を行った向こう側に復活があるということを知っている私たちにとっては、イエス様のエルサレム入場は喜びなんです。救いへの道なのであります。このあと4週間の後にクリスマスを迎えて、そしてそこでイエス様の誕生日をお祝いする私たちにしてみるならば、この救い主の到来を待ち望むという気持ちは、ロバに服をかけ枝と葉っぱを道に敷いたエルサレムの群衆と私たちもつながっているんであります。私たちもおいでになる救い主に向かってホサナ、この喜びの歌声を共にしているのであります。まず使いの者が行きました。そして主の命令に従ってコロバを連れて行こうといたします。居合わせた人から質問をされましたね。そのコロバをほどいてどうするんですか。弟子たちは答えます。一言、主がお入り用なのです。イエス様がこのロバを必要としていらっしゃるんです。これだけです。そう言われて、このコロバの持ち主なんでしょうかね、この人は、あ、そうですか、なるほどと分かってすぐ渡したでしょうか。先生はそう思えない。へえ、そうなんだ、よく分かんないけど、まあいいや、とにかく貸しましょう、まあ、こういう感じじゃないかなと思うんですね。そしてこのロバを弟子に貸す、ここからアドベントが始まったんであります。一体このコロバをほどいてこれからどうするのか何もわからないまま、誰も何も説明しないまま、ただ一言、主がお入り用なのです。この一言だけで
人間の救いが動き出したのであります。ここからちょっと難しい話になります。でも一生懸命聞いてください皆さんね。眠い顔しないように。何をするにしてもですね、しっかりと説明をするというのが、まあ、社会的な義務というか、それを人々は求めるわけであります。何がどうなっていくのかということをしっかりと理解をしてもらえないと先に進めないというのが今の時代ではないでしょうか。説明責任ということがよく言われます。英語ではアカウンタビリティという難しい単語がございますが、この説明をちゃんとしてもらわないと困ります。おそらく皆さんもそういう言い方を一度や二度はお店の人とかいろんな人たちに使ったことがあるんじゃないかと思いますが、その言葉をほどいてどうするのですか。これに対するアカウンタビリティ、責任、説明責任、弟子は一言、主がお入り用なのです。これだけです。この一言で説明責任を果たしたとはおそらく言えないでしょうね。主がお入り用なのですと言われて、はいそうですか、分かりましたというためには、その人にイエス様に対する信仰が必要です。それがないとすんなりと渡すことはできません。その人の言葉を信じるしかないのであります。枝を持ってきて道に敷き、自分の服を蔵にかけてホサナと歌ってイエス様を迎える民衆の、なんとこの陽気なことでありましょう。けれどもこれはイスラエルの人々の生活のごくごく一コマにすぎません。現実にはとっても厳しい生活がありました。けれども人々はですね、まあそういった難しい問題はこっちに置いといて、こんな風にしてワイワイガヤガヤ過ごしていたわけであります。私たちもそうだと思います。いつの世にかこれが、このイエス様がエルサレムに入場する出来事がですね、後々の時代にまで語り継がれていくことになろうとは、こうしてイエス様をお迎えしたエルサレムの人たちは誰も思わなかった。彼らは権力者に対して、政府に対して不平不満はいっぱいあったでありましょう。今も昔も変わらない、いろんなところにはびこっている不正や欺瞞や、それに苛立つことが人々はいっぱいあったでありましょう。それでもエルサレムの人々はこんな風にして毎日を楽しく過ごしていたのであります。それは今の時代もなんだ変わらないと思います。さて21世紀にいる生きる私たちでありますが、21世紀に抱える私どもの共通の悩み、私たちを悩ますことたくさんあるんですけど、数えきれないぐらいあるけど、人類全体が共通に思う悩みっていうのを挙げるとすれば、皆さんは何を挙げるでしょうか。地球というこの星に住む全人類が今共通に抱えている深刻な悩み、それは環境破壊です。産業革命以来広がり続ける大気汚染、そこから生じた温室効果ガス、そしてそこから起こっています地球温暖化という地球規模の気象変動であります。これが全人類が共通に抱えている深刻な問題でございます。このままだと、先日聞いたニュースですとですね、21世紀の末までにはですね、22世紀になるそのぐらいの時期には今よりも気温が4度 上昇するということが言われております。もし4度も上昇したら、もう人間住むのが生きていられなくなるでしょう。そういう現実が私たちに突きつけられている。手をつけるんだったら今しかありませんというふうに科学者たちは言い始めています。ですから何とかこれを食い止めなければならない。今すぐ行動を取らなければならない、まあ、こんなニュースを私たちも耳にいたします。あまりにも規模が大きなこの地球規模のお話ですから、大きすぎて私たち国民一人一人にはどうしたらいいかわからない、もう手の施しようがないんじゃないかって思ってしまいますが、ここで私たちもう一度考えたいと思うんです。温暖化にブレーキをかけられるのは国の政府とか大企業ではなくて私たち一人一人です。一人一人の声、一人一人の行動、一人一人の祈りからそれは始まるのであります。ホサナと喜び踊る一人一人、とってもこの美しい人々の喜びの声を今読んだわけでありますが、彼らにしても喜び浮かれているだけではないんであります。けれどもこのホサナと叫ぶ喜びの歌と踊りが、なんとその後2000年間もずっと語り継がれて世界に広がって、今私たちもそれを聞いているわけでありますから、一人一人の行いが何千年と人間を動かす力になっているということを、このメッセージから私たちは聞き取りたいのであります。地球温暖化は政府や企業の取り組みだけではないのです。私たち一人一人の取り組みであるべきであります。そしてこの地球は神様が創造したたくさんの命の舞台でありますから、これは信仰者、私たち神様を信じる一人一人の取り組みでもあるべきなのです。昨年ポーランドのワルシャワでこの国連につながる地球規模温暖化会議 COP19 というのが開かれました。でこの地球温暖化会議 COP19 に LWF 世界ルーテル連盟はユースの代表を派遣をいたしました。皆さん、気象変動 の, この対策会議が19回開かれているわけです。19回開かれているにもかかわらず、日本もアメリカも中国もいずれも経済発展を優先をしておりますために、そうした会議を開いてもちっともこの温暖化防止のこの地球規模の対策が打ち出せないのであります。それが現実であります。でこの COP19 の時、この会議に出席していたフィリピンの代表者が、ちょうどその前の年でしょうか、その少し前だったと思いますけど、フィリピンを巨大な台風ハイアンという名前だったかな、これがフィリピンを襲って甚大な被害が出たんです。その後にこの COP19 という会議が開かれるんですが、フィリピンの代表者がその会議の中で涙ながらにこういうふうに訴えたそうです。今回のこの会議で温暖化防止の具体的な対策が出るまで私は断食をいたします。まあ、こういう言葉を涙ながらに訴えたわけであります。この、まあ、日本を襲うこの大きな台風も フィリピンを襲った大きな台風もやはりこれは気象変動から起きているという認識に立って、こういう言葉を言ったわけであります。そしてこの一言から事態が動き出したんです。この声を聞いた LWF 世界ルーテル連盟のユースたちがですね、一つの提案を呼びかけたのであります。それは何かというと、毎月の1日に地球環境を覚えてみんなで断食しましょう、こういう呼びかけをいたしました。いかにもこの若者たちらしい呼びかけだなと私は思いました。そして会議ではその声にですね、他の宗派のキリスト教徒たちや、さらには他の宗教の人たち、そして宗教とは関係のない方たちまでも巻き込んで、このユースが呼びかけたキャンペーンに多くの人たちが参加をしたそうであります。実は日本福音ルーテル教会でも聞くところによると、青年たちの間でこの声が少しずつですけれども広がっているということであります。何と言いましてもこの問題は今の青年たち、そして教会学校の子どもたちにとって非常に深刻であります。高度成長期の昭和の時代を担った世代も次世代にこのツケを回さないためにも一緒になってこの問題に取り組んでいきたい、そんなふうに思うのであります。教会というところは全ての世代がこうして集まるところですので、言ってみたら大きな家族なんですけれども、地球温暖化というこの問題をみんなで考えていくのにふさわしい場所ではないでしょうか。転ばをほどいてどうするんですか。毎月1日に断食をしてどうするんですか。そんなことして温暖化を防げるんですか。自己満足だけじゃないですか。こんな批判の声が聞こえてきそうであります。論理的な説明責任、アカウンタビリティを求める疑問の声が聞こえてきます。おそらく声を上げた LWF の青年たちは多分そんなこと何も考えずに、フィリピンの代表者が涙声を出して訴えたその言葉に胸が熱くなって、他人事ではないなというふうに気がついて、おそらくその場でふっと思いついてそういうふうに言っただけだと思います。何も論理的に考えて出した結論ではなかったと思うんです。けれどもよくよく考えてみれば、温暖化というも地球温暖化という問題に直結するのは私たちの食料です。食べ物です。食べ物がなくなるという非常事態を考えていくときに、食べない、一回食事を抜くというのはとても意味があることだなというふうに私は思ったんであります。 LWF ユース代表のこの思いつきは彼らの祈りから出た対策だったのであります。主がお入り用なのです。使いの者はそう答えました。転ばの所有者はそれでどうなるということは全く分かんないまま、その言葉を信じて転ばを弟子に手渡します。これすべて日常のほんのごく些細な会話です。暮らしの中の一コマ一コマの会話からイエス・キリストの救いが始まったんであります。神様の御国の出来事が 私どもの一コマ一コマの生活から、一言一言の言葉から始まるのであります。
アドベントは主イエス・キリストは救い主としておいでになる、お生まれになる、その出来事へ期待と希望を込めて過ごす季節であります。
主がおいでようなのです。この声を今日私たちも聞きました。私たちが必要とされています。
この声を受け止め、私たちも新しい一週間を迎えてまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、御子イエス・キリストが救い主として現れたその時、それは日常の中からごくごく些細な掛け声から始まりました。これはほどいてどうするのですか。主がおいでようなのです。この言葉から聖霊が働き、あなたの大きな救いの御業が進められたことを私たちは教えられました。あなたの救いの計画は今も進み続けております。どうか私たち一人一人が御言葉を受け、あなたにつながりながらなすべきことをして、あなたに栄光を表していくことができますよう、救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。